お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド、今日はブリスベンから長島文子さんのリポートです。長島さん、こんにちは。
こんにちは。
ブリスベンの方はいかがですか？
ブリスベン、本当に最高の天気だなと思って、実は私、昨日まで日本に一時帰国していたんですけれども、日本はもう本当に暑くて、国がですね、40度以上酷暑日というふうに設けて、もう対策をちゃんとしてくださいっていうふうになるぐらいまで日本は暑くなっていました。なので、こっち降り立った時に、日本で感じるムワッとした暑さであったりとか、湿気っていうものがなくて、本当にやっぱりブリスベンって過ごしやすい街だなっていうふうに感じました。
きっと温度差もすごいので、どうか体調には気をつけてくださいね。
はい。はい、気をつけます。
そんなブリスベンから今日どういった話題をいただけますか？
はい、一つ目は AI に関する情報です。ブリスベンの自治体は、ブリスベンの北に位置するモートンベイで、AI 搭載の信号制御システムの実験が行われたことを発表しました。このシステムによって、必要以上に赤信号で待たされる時間を減らして、ドライバーのストレスを軽減することを目的としているようです。時間帯ごとの交通量に応じて、多くの車が流れている方向、こうを優先できるようになることを、説明していました。また、今は、このペトリー地区のモートンパレードとペーパーアベニューの交差点で試験運用がされていて、今年後半に導入される予定です。また、これが成功すれば、市はより複雑な交差点でも試験運用を行う予定だそうです。
あれですか、例えばこの横断歩道で真夜中に赤信号でも待つっていうことがなくなるっていうことですか？
はい、まさにそういうことで、待っている時間って何なんだろうと、たまに思う方って多分多いと思うんですけれども、そういうのを解消して、まあ、AI で今どこの道路が混んでいるのかを察知して、まあ、よりスムーズに青信号で、運転ができるのではないかなと思います。
本当いろんなところに AI が浸透していてびっくりします。
はい、本当に浸透していますよね。実際に私の大学でも今年からこの AI に関する使用方法というものが少し変わったので、そちらも説明させていただきたいです。今まででやったら AI の使用は、まあ、全面的に禁止されていたんですけれども、まあ、今年から AI をその課題によっては一部使っていいよっていうふうに許可されました。例えばAI を使ったアイディアであったりとか、また文法のチェックなどは OK されます。しかし、その場合でも、課題に AI はちゃんと使いましたっていうことを、提示する必要があります。また、これは私の取っている科目だけかもしれないんですけれども、この AI で生成した文章を評価するという課題も、この前のセメスターで受け取りました。まあ、どういうことかというと、まあ、先生が、与えてくれたその質問をまず AI に投げかけて答えをいただきます。で、この答えをもとに、教授や専門家の人が書いた文献を使って合っているのか、またどこが間違っているのかっていうのを評価するという課題で、これはまさに AI がここの全国的に、またも世界的に普及したからこそ、出される課題であるなと思いました。
じゃあ実際にこのファクトチェックをするっていうのが課題になってるってことですね。
そういうことです。
今まで禁止されてたものがこうやって使っても良いっていうふうに移行したとき、はい、どういった思いでしたか？
そうですね。AI を使っていいんだって、まずその大学が認めるんだっていうのに、まあなんか、なんで日本の大学はまだわかんないんですけど、なんていうの、先走って、まあ、ちゃんと AI とも、なんていうの、共存してできる仕事の能力みたいなのが、まあ、身につくなと思って、いいことなんじゃないかなというふうに思いました。だけど、まだまだその AI っていうのも 100% 合っているわけではないので、こういったどこが間違っているのかっていうのを自分の手で、確認できたっていう、その課題もすごいいいものだなというふうに感じました。
これからね、どんどんどんどんこう進化していくので、やっぱついていけないといけないですね。
そうですね、はい。続いての話題はブリスベンのオリンピックに関するものです。今月、クイーンズストリートモールにブリスベンのカウントダウンの時計が設置されたということです。と、面白いのが通常の開催国では1年前からのカウントダウンがある、カウントダウンの時計が設置されるようなのですが、ブリスベンはなぜかこの6年前から今回設置されるということで少し驚きました。としかし、まあ、ブリスベンの市によりますと、大会までクイーンズランド州政府は7つの新しい競技施設を設置、また10個の施設をまだ改修する必要があるということなので、まだまだやらないといけないことはたくさんあるなというふうに感じます。まだ、さらに競技場だけではなくて、道路であったり、鉄道、また公共交通などのインフラ整備もまだまだ必要であるということで、まあ、6年前からこうして国民の目に、ブリスベンオリンピックがあるよということを、まあ、提示することで国民の意識っていうのも今からどんどん高まっていって、まあ、より良いオリンピックができるのではないかなというふうに私は期待しています。
確かに6年前はちょっと早いような気がしますけど、ね、でもいろんなこのスタジアムの建設とかを考えると、まあ6年は本当短い期間ですよね。
そうですね。まあ、ロス五輪も20208年にあって、まあ、その後に注目されるってなったら、もうブリスベンが必ず出てくると思うので、まあ、その時までにある程度の整備っていうのは整えていったらいいのかなというふうに思います。と、そして最後、コインズランド州最大のお祭り、エッカについてお話しします。今年もエッカというお祭りが、ブリスベンにやってきて、と、日時は8月の8日から16日までとなっています。このイベントでは約1万頭の動物が集まり、また大きな野菜や、薪割りなど2万件を超えるコンテストのほか、ライブショーや体験型イベントなども、楽しむことができます。と、私も実際去年行ってみたんですけれども、本当にいろいろな動物がたくさんあって、自由に触れ合うことができたりとか、また移動型遊園地のように、遊園地のようなものがあるので、そういうアトラクションっていうのも乗ることができます。で、また、いろいろなご飯も楽しむことができたり、まあ、なんといっても花火のショーも上がるので、大人から子供までたくさんの人が、賑わって楽しくなる、お祭りなんじゃないかなというふうに思います。
まあ、8月だというとね、ちょっと寒さも少しずつ
そうで
和
す
らい
ね。
で過ごしやすいですね。
そうですね。屋外であるんですけれども、この時期だったらぴったりなんじゃないかなというふうに私は思います。
長島さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google ポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。